ラジオミックス京都大谷大学
ハッピーアワー。
870ラジオミックス京都、ここからは大谷大学ハッピーアワーのお時間です。これから7時50分まで大谷大学でまちづくりを学ぶ学生が週替わりで大谷大学周辺のエリアの情報を中心に楽しくって役に立つ様々な情報を皆様にご紹介いたします。ぜひお聞き逃しないように。皆さんこんばんは。本日のパーソナリティは大谷大学2回生の西田愛と
山木しおりです。
そして赤澤先生がお休みということで、大谷大学地域連携室の森本澄夫さんにパーソナリティに来ていただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では今日は赤澤先生がおられないということで、はい、しおりちゃん初めてのパーソナリティですがどうですか？はい、
どうですかね。本当緊張して、ね、もう準備頑張ってやってうまくいったらいいなって思ってます。
そうですね。森本さんも久しぶりのラジオですかね。
そうですね。しかも前回の時はこういう本当に生放送ではなかったので。
そうだったんですか。
はい、もうすごくドキドキしてます。
深澤先生がいつもね仕切ってくれてはるんで、
はいはい、
私もちょっと緊張しますが
愛ちゃんに引っ張ってもらって。
そうですね、そうですね、先輩だから
女子がいっぱいいるんで、
はい、
賑やかに
女子の会ですね、
はい、いけますね。
頑張りましょう。
今日はそうですね、まあ7時50分までまだまだ始まったばっかりなんですけど、はい、頑張って3人で力を合わせていきましょう。
はい、頑張っていきましょう。
はい、
はい、ではこの番組は皆様からのメッセージリクエストもお待ちしております。メッセージリクエストのお送り先は電子メール fm870@radiomix.kyoto、 ファックス 075-432-5806 までお願いします。番組のツイッターアカウントはアルファベットすべて小文字でラジオミックス京都です。投稿の際にはハッシュタグ O_HAPPY をつけてお送りください。ではここで1曲です。 Mr.Children で Useful Days。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学2回生西田愛と山木しおり、そして地域連携室職員の森本澄夫さんでお送りしております。さて続いてはハッピートークのお時間です。このコーナーでは毎回大谷大学のご近所エリアでお仕事や地域活動に取り組む方をお招きしておりますが、今回はいつもと趣向を変わりえまして、先日大谷大学の学生と職員で取り組みました熊本での復興支援活動について取り上げていきます。ゲストは大谷大学職員の高藤徹さんをお迎えしております。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
そういたしましたら、ここからの熊本での活動のお話については私森本の方で少しお話を聞いていきたいと思っています。はいはい、ではまず、高藤さんにお話をお聞きしたいんですけれども、大谷大学では東日本大震災以降、被災地を訪れてボランティア活動にいろいろずっと取り組んできていると思いますが、はい、その活動のことを、みんな TAT、 アルファベットの TAT って書いて TAT って呼んでいると思うんですけれども、この TAT っていうのはどういうものどういうことなんでしょうか？
この TAT というのは共に歩みたい の頭文字を取って TAT というふうに呼んでます。それで、まあ、英文表記をするとトランセンディングオールツギャザーということで、2つの意味を持っているということで、 使わせていただいてます。
なるほど、まあ、そういう被災地の方々に寄り添いながら活動するというふうな気持ちというか、そういうメッセージが込められている名前ということでよかったですかね。
そうですね。
あ、そうなんですね。なるほど。
トランセンディングオールツギダーというのが、うん、共に一緒に越えていくと。
あ、なるほど。あ、越えていくっていう意味なんですね。なるほど。あ、そうなんですね。まあ、これまでの TAT の活動っていうのは主に東北の宮城県を中心に、まあ、福島とか、まあ、そういう、まあ、東北地方が中心というかだったと思うんですけれども、まあ、今回、赴いた先が熊本県だったということなんですが、なんで今回は熊本だったんでしょうか。
はい、では簡単にですけど TAT の活動をご紹介をさせていただきたいと思います。まず大谷大学は信州大谷派、まあ、東本願寺のですね、はい、が経営する大学であるんですけれども、はい、全国に教務所という、うん、まあ、事務を預かる場所があります。うんうん、それで 2011年の3.11 の際にですね、はい、仙台の方に復興支援センターというのが立ち上がりまして、うん、そちらの方からの、まあ、要請であったり、TAT が結成された後 その、うん、活動できる日程の希望であったりとかですね、うん、そのあたりをマッチングしながら活動を続けてきたと。
うんうんうん、あ、そうなんですね。
それで、まあ、東北の方には19回ほど、うん、大学の方からバスをお借りしてですね、
はい、
東北の方に行って活動してきたというのが、うんうん、まず大きな流れであります。
そうなんですね。はい、はい、
で続いては、うん、その今年の、まあ、4月に発生した熊本の地震の復興支援ということで、熊本の方にも同じように復興支援センターが立ち上がったんですけれども、
はい、
まあ、そちらとの、まあ、連携といいますか要請もありまして、はい、
うん、
8月の、末にですね、はい、22名で復興支援活動を行ってまいりました。
22名。はい、はい、8月末ということは、まあ、大学はちょうど夏休み期間中だと思うんですけれども、まあ、具体的にはどんなメンバーで、22名ということだったんですが、どんな人たちが集まっていったんでしょう。
はい、22名の中には教職員と本日一緒にお話をしている西田さん、はい、山木さんも、はい、ご参加いただいたんですけれども、はい、7月の末に、うん、今回熊本にお邪魔した20便と、来週ですね、
はい、
山形の方に出向いていくんですけれども21便の両方のバスに乗る参加者の応募を行いました。でその中で20便と21便に参加する学生たち、教職員たちの調整を行ってメンバーを決めたというような流れになっています。
なるほど。じゃあ、先生だけでなく職員さんだけでなく学生のみんなも、まあ、いろんな立場の人が集まって22名になって熊本を訪れたということなんですね。
あ、そうですね。
なるほど。はい、まあ、熊本といえば4月14日に大きな地震がありまして、すごく何度も何度も余震もあってすごく被害が大きかったところだと思うんですけれども、今ちょっとこの TAT の Facebook のページの写真を見ながらお話ししているんですが、結構山がえぐれたままの写真があったりしていますけれども、現地の様子はどのような感じでしたでしょうか。
はい、私自身はですね、ゴールデンウィーク以降熊本にお邪魔するのが3回目だったんですけれども、
あ、はい、
まあ、現地の復興状況といいますか復旧状況は進んでいるところと全く手つかずのところとはっきり分かれてまして、
はい、
でまあ、今回は、南阿蘇村、
はい、
というところと
南阿蘇村、
はい、益城町というところで活動をしてきたんですけれども、
はい、
南阿蘇村はやはり山の中にある集落のお手伝いに行ったんですが、
はい、
やっぱり山肌はすごく崩落したままの、
うん、
どういうんでしょう、風景がやっぱり残ってたというか、
あ、今でも。
そうですね。
なるほど、はい、そうですか。で、そうですね、なんかその建物も結構なんかこう石垣が崩れているまんまだったりとか、そういう風な写真も見受けられたんですけれども、現地の人たちは今どういうところにお住まいなんですか。
まず熊本の市内の 市内に宿泊させていただく宿泊させていただいた教務所があるんですけれども、
はいはい、
その周辺でもですね立ち入り禁止の倒壊の危険性があるということで、
うん、
立ち入り禁止の、まあ、赤い紙が貼ってあったり、
はい、
要注意であったりとかですね、
はい、
色を分けて識別しているような被害の状況が散見されたというような状況でした。で、まあ、今回お邪魔したのは、まあ、市内から少し車で走る場所で活動はさせていただいたんですけれども、
はい、
やはり同じようにですね山肌からその家屋から、
うん、
いろんなところでその地震の被害の爪痕がまだ残っているというような感じで、
うんうん
言葉がなかなか見つけにくいというような中での活動でした、
うん、そうなんですね。今のお話であるみたいに、まあ、場所によってはまだちょっとその何でしょうね、その崩落の危険性があってちょっと危ないというところもあるようなんですが、まあ、そのような中で今回の TAT 熊本での活動はどんなことを取り組まれたんでしょうか。
はい、初日はですね南阿蘇村というところで、被災された家屋 の家具の運び出しであったり清掃活動、それと近所の神社のですね、うん、草むしり活動というか清掃活動 で、
はいはい、
で行ってきました。で2日目は益城町というところで熊本学園大学の先生を中心に陶器市を開催をされるということで、
うんうんうん、
その仮設住宅でお使いになる陶器の無料の配布ということについて、
はい、
運営の補助と、
はい、
非常に暑い日だったので、
はい、
私らはかき氷を準備してですね、うん、皆さんに配布をさせていただいたというような内容でした。
なるほど、じゃあ大谷大学のメンバーが行ったけれども、まあ、現地の大学の関係者の方とも一緒に活動したりとかっていうふうなこともしてたということなんですね。
1日目も2日目も、
はい、
現地の団体の方々と合流して、
はいはい、
それぞれの活動を進めていくというような内容になっています。
わかりました。まだ、ちょっとゲストトークは続くと思うんですけれども、後半の方ではもう少しちょっとですね、詳しい活動をもうちょっとお聞きしたりですとか、まあ、その活動して参加してみての感想とかそういったものももう少し詳しくお聞きしていきたいと思いますけれども、そうですね。
はい、ではここで途中なんですけれども1曲です。西野カナでスタンドアップ。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学2回生西田愛と山木しおり、そして地域連携室職員の森本澄夫さんでお送りしております。ハッピートーク後半は引き続き大谷大学職員の高藤徹さんのゲストにお送りしております。
はい、では引き続きハッピートークの続きということで、前半の方では TAT ってそもそも何かどんなものなのかとか、どういう経緯で始まって、まあ、今回の熊本ではどういう活動をしてきたのかという話を高藤さんからお伺いしてきたんですけれども、後半は、今回初めて TAT に参加した西田愛ちゃんと山脇しおりちゃんに、はい、いろいろ、はい、お話を聞いていきたいなと思っています。はいはい、まずお二人にお聞きしたいのが、ま、TAT っていう活動はそもそも知ってました？入学してから。
いや、初めて知って、
は
い、
うんうん、
で何で知りました？食堂で紙が貼ってあって、うんうん、友達とかが熊本 の、 そのボランティアがあるよって教えてくれて、
うんうん、
一緒に行こうってなって、
はい、そうなん
だ
ね、
はい、
あ、そうなんや、はい、あ、じゃあ食堂 の、 そのなんか、ボランティア募集のポスターを見て、はい、じゃあ行こうって言って決めたんですね。はい、うん、いや、それはもともとそういう、 こう被災地に行くボランティアをやってみたいなと思ってたってことなのかな。
そうですね、1年前ぐらいに広島にボランティアに行かせていただいたんですけれども、
うんうん、まあ、
それもしおりちゃんと一緒に行ったんですけど
そうなんですね、
それ行って現地行って で自分の目で見て、
うんうんうんうん、
現地に行って自分の目で見る大切さみたいなのを知って、
うんうんうん、
でその後ぐらいに熊本の地震が起きて、そのニュースで毎回ずっとやってんのを見て、しおりちゃんと行けたらいいなという話をしてた時にこのボランティアの募集があったので、
うんうん、
いいきっかけになったってい
う、ね、あちょうどいいタイミングやなっていうことだったんですね、はいはい、なるほど。じゃあ、今回は熊本現地ではそれぞれどんな活動をしてきたんですか？
私は1日目は南阿蘇村って行って、
うん、
あの瓦礫、午前中は瓦礫、はい、家の中の瓦礫なんですけどの、家から、
うん、持ち運んで
運ぶの作業を
させてもらって、お掃除というか片付けというか、
はい、うんうんうん、で前の広島の時はそんな活動できなかったん で今回本当にいざ行って、
うんうん、
直接本当にそういう様子を見て、
うん、
そういう目の当たりにして本当にひどい状況やなっていうのも感じたんですけども、
うん、なるほど、
はい、
愛ちゃんは？
私は逆に午前中をあの神社の清掃作業をしまして、
はいはいはい、
その神社に入るのにも、
うん、
なんか階段が一つしかないのに、
うん、
そこに石とか木があってね、
うん、
入りにくかって、
うん、それは倒れたり崩れたりとかっていう感じでですか？
そうですよね、崩れて入れなくなって出てなんか頑張って避けながら入って、で2日目は、うんうん、しおりちゃんと一緒に子供た、
うん、
仮設住宅に住んでる子供さんと一緒に遊んで、
はい、うん、
触れ合うというかそうですね、高橋先生とは違う、
うん、
方のグループにいたんですけど、
うん、あ2人ともそうなんですか？
はい、
はい、
そうですね、
うん、そうですよね。なんかこの道路でなんか絵描いてたりとかする写真もフェイスブックに上がってるみたいなんですけれども、はい、うん、この子供たちは
そちらじゃなくて別なんです
か？別なんですね、はい、あ、なるほど。
本当になんか3歳児とかの子が、
1歳2歳とかちっちゃい方が、
へえ、それはなんか保育園とかそういうとこに行ったんですか？そういうわけではなくて、
仮設で子供たちが遊ぶ場所がないから、うんうん、多分それで周りの地域の人らが自由に来ていいよっていう場所やったんで、
なるほど。
で、
なんかそういうなんか自由な保育、はい、なんかこう広場みたいなところに、はい、そういう乳幼児がいらっしゃる、
そうです、
親子さんが集まってみたいな活動を見に行ったのかな、はい、
そちらので行って子供たちと
やったり、したりね、
あ
いろいろ
もう元気でなかなか疲れます
パワフルすぎて、
あパワフル行くのに必死、
まあ、ちっちゃい頃はね、なんかこう、はい、そういう風なこうなんかその地震が起きてとかっていうことはまだちょっと分かんないだろうし、うん、でも親御さんたちはそういう、こう地震のことでいろいろ考えて大変だろうから、そうですね、うん、あ、そう、なんかそういうこうなかなかこう、ね、周りの人に遊んでもらえない中、うん、遊びに来てくれるとすごく喜ぶのかもしれないですけど、
はい、お母さん方とかが喋ってはったのは、うん、こういうのがずっとあったらいいのになみたいな話をしてはって、
なるほど、
やっぱその家にもおもちゃとかこれないし、うん、ここでしっかり遊んどきみたいなネタ貼ったりとか、
あ、そうなんだ、
はい、
じゃあ、まあ、お二人にとってはそういうこう初めての被災地なのかな、うん、
はい、
まあ、あの被災地らしい活動ということで参加したということだったんですけども、ね、まあ、ちょっともう時間があまりないんですけども、簡単にでいいので今回の参加の中でこう印象的だったものをなんかこう一言ずつ3人の皆さんからお聞きできたらと思うんですけれども、
はい、私はですね、まあ、全部、まあ、印象には残ったんですけど、うん、2日目の子どもたちと遊んでる時にお昼はご飯食べながらお母さんたちと話をしてたんですけども、うんうん、
はい、
やっぱその震災起こってなかなか人が集まりにくくなったりしてみたいな、
うんうんうん、
でやっぱ情報を集めるのとかも、
うんうん、
結構大変みたいで、それでこういう場所があると助かるって言ってあったのが印象で、やっぱそういう場所作りは大切やなって思いましたね、
実感したんですね、はい、なるほど。高藤さんいかがですか？
私は仮設住宅でかき氷をやった時に、はい、ま、一緒に遊んだあのお子さんのメッセージが非常に残ってまして、
はい、
ま、あのここでご紹介したいと思います、
はい、
最後にですね、うん、ちっちゃいお子さんが僕たちと遊んでくれる人になかなか来てもらえなくてずっと待ってたから来てくれて嬉しかったと、うん、ありがとうと、すごくやんちゃな子が
真剣な表情で、
みんな見たんだ、
はい、
すごく残るメッセージでした、
なるほど、はい、愛ちゃんは。
私はそうですね、あの大谷 の、 その泊まらせていただいたところの方が最後におっしゃってたんですけど、
はい、
なんかこういう大谷という一つのつながりで一緒に活動ができるっていうすごいことに自分も一緒に参加できて、なんかよかったな、大谷来れてよかったなと思って。ああ、
なるほど、うんうんうん、
そうですね、
はい、
一つのつながりでこんなすごいことができるんやって。あ、
なるほどね、はい、そう、一人ではなかなか行けないもんね。
そうですね、
はい、ありがとうございました。もっといろいろ本当は聞きたいんですけれども、はい、なかなかちょっと時間の都合があってもあのトークとしてはここで一旦終了しますが、はい、Facebook であの活動の報告なども上がっておりますので、もし見られる方はちょっと一度チェックしていただけたらなと思っております。では、
はい、では、ハッピートーク、今夜のゲストは大谷大学職員の高橋徹さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学2回生西田愛と山木しおり、そして地域連携室職員の森本澄夫さんでお送りしております。続いては谷大ピックアップのコーナーです。このコーナーではラジオを聞きの皆さんに知っていただきたい大谷大学の魅力をご紹介します。今回は大谷大学文学部新修学科教授の井上貴美先生をお迎えしております。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
では早速質問させていただきたいんですけれども、はい、先生は新修学仏教学のご専門ということなのですが、どのような研究をされておられるんでしょうか。
はい、あの新修学科の教員で今は、まあ、短期仏教科の方に所属しているんですけど、
はい、
あの大谷大学 の、 あの一番中心である親鸞上人の教えを、うん、まあ、研究テーマにしています。で、まあ、親鸞上人という人は日本の鎌倉時代に、まあ、生きた人ですけれども、まあ、私たちにとって、はい、親鸞という人がどういうことを伝えたかったのかということをなるべく現代社会を生きる私たちに分かるように自分で受け止めて、それで、学生さんたちと一緒に学んでいきたい、そういうことを、まあ、研究テーマにしています、
うん、はい、お話を伺ってて、アメリカでも働いておられたということなんですけども、
はい、
どんなことをされてたんですか。
あの浄土真宗っていうのは日本だけじゃなくて、はい、あの日系の人があの明治以降にアメリカに移民で行かれたりして、あ、はい、今はあの日本だけ の、 あの信仰宗教っていうことじゃなくて、
あの
アメリカにも大勢真宗の門徒さんがいらっしゃるということ で、はい、でアメリカで働いたきっかけっていうのは向こうの大学院に行ってあの仏教真宗のことを少し勉強しまして、その間に向こうのお寺のお手伝いをした。
お寺、
はい、
向こうで、
あの日本と違って日曜日にあのちょうどキリスト教の教会に皆さんが礼拝に行くように、うん、向こうの日系のお寺では浄土真宗のお寺でもその日曜日に子どもたちを連れて家族でお寺に来てお話を聞いたりお勤めをする、そういうのがそのお手伝いをしていました。
海外のお寺ってちょっと想像がつかないですね。
あの建物自体は日本の建築なんですけど、中は教会あのキリスト教の教会にかなり似ていて、あの正座ではなくて椅子に座ってお話を聞くという、そういう感じです。歌を歌ったり、はい、
キリストの歌を歌うんですか。
それいえいえ、あのキリスト教の賛美歌の影響を受けてると思うんですけど、はい、どっちかというとあのそれを、阿弥陀様に置き換えたりして浄土真宗の教えを一緒に歌おうと、子供たちとか家族で一緒にその毎週日曜日の朝にお勤めをして、うん、で教えを聞いたり、そう、教えに親しむ、そういう場所としてあるんですね。そのお手伝いをしていました。
そこでは日本語でお話しされるんですか。
あの お年寄りはまだ日本語の話せる方一世の方が少しいらしたんですけれども、主としてやっぱりもう3世4世になると英語でないと通じないので、住職さんはだいたい日本語と英語と両方でお話をされて、で子どもたちにはもう英語だけですね、基本的に。
ですね、あと今回の講座で取り上げられる教行信証というのはどういうようなものなんですかね。
少し聞いたことありますか、日本史か何かで。
そうですかね、
なんか教科書で太文字になってる感じ、はい、ですね。
あの親鸞の主張です、一番、教えをまとめて表したもので、体系的に表したもので、うん、まあ、日本の宗教思想的な書物としてはやっぱり最も、重要なものの一つです、はい、漢文で書かれているので、うん、一般の人が読むにはちょっとと付きにくいところがあるんですけれども、はい、まあ、それをなるべく皆さんと一緒にその漢文で書かれているものを現代の日本の私たちがどう受け取っていくかというようなことを、一緒になるべく優しく優しい言葉で理解していけたらなと思ってます、はい、
どのような人に参加をお勧めされますか。
まあ、宗教浄土真宗に関心を持っている人、仏教に関心を持っている人で、うん、親鸞の教えの大事なところはどこなのかなということを考えている人ならば、どんな方でも歓迎いたします、うん、はい、
ということはこれまでその仏教のお勉強とかしたことないような方でも大丈夫
ですか。そうですね、教行信証6巻あって、まあ今回は5巻目の、まあ、ある意味で一番難しい抽象的な議論をしているところなんですけれども、なるべくその現代の日本の言葉で何が一番問題になっているかということを一緒に考えられるような講座にしたいと思っていますので、今回初めての方でも歓迎いたします。
なるほど、参加費とかはかかるんですかね、予約とかも。
少しかかりますけれども、まあ、それに見合うだけの講義をできたらなというふうに、頑張りたいと思いますので、ぜひ、聴講していただけたらというふうに思います、
はい、では参加者の皆さんへメッセージをお願いします。
はい、親鸞聖人が鎌倉時代に書かれたものですけれども、現代の私たちが読んで、今このグローバル化って言われている世界の中でどういうふうに生きていいか、いろいろ、まあ、先が見えなくて悩んでいる方も多いかと思いますけれども、まあ、そういう中で希望を持って、本当に今生きている間に私たちにとって何が一番大事なのかということを一緒に考えていきたいと思いますので、ぜひ一緒に、考えていただけたらというふうに思います。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
では最後に改めてイベントの日時と場所の方をご案内しておきましょう。大谷大学生涯学習講座開放セミナーシリーズ教行信証の
教行信
証教行信の思想6神仏殿の巻を読む、はい、開催日時は11月2日から2017年の1月11日まで約2週間に1度、いずれも水曜日の午後5時半から7時半までの開催です。会場は大谷大学コール館3階メディアホール、参加費は6500円です。講座に関するお問い合わせは大谷大学教育研究支援課まで、電話番号京都075-411-8161 075-411-8161 です。谷大ピックアップ、今回のゲストは大谷大学文学部信州学科教授の井上隆美先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
では旗本ひろでデイドリーマーでした。
それではここで大谷大学からのお知らせです。大谷大学から大学が主催するさまざまなイベント情報をお伝えします。今回のお知らせは一件です。大谷大学が主催する生涯学習講座です。大谷大学博物館主催秋季企画展大谷大学博物館の一品重要文化財湯浅景元鬼神城をご紹介します。湯浅景元とは和歌山県 有田郡岩佐町を治めた有力御家人です。鎌倉時代前期の華厳宗の僧として活躍した同郷の明恵とはいとこの関係にあり、岩佐景元が明恵に攻め意地を寄付したことを記す寄進条を大谷大学が所蔵しています。この寄進条は2004年に国の重要文化財に指定されています。秋季企画展ではその貴重な湯浅景元寄進条を公開するとともに、明恵の伝記戸賀の明恵承認伝記や千住念仏を批判した大舎利など明恵に関する資料をご紹介します。
また大谷大学の博物館学芸員課程の学生が企画から展示までを行った実習生展を同時開催します。この機会にぜひご覧ください。大谷大学博物館は京都市営地下鉄烏丸線北大路駅6番出口すぐの大谷大学コール館1階にあります。展示は9月6日火曜日から9月24日土曜日まで、開催時間は午前10時から午後5時となっております。9月18日を除く日曜日および月曜日は休館日となっておりますのでご注意ください。ご観覧料は無料です。ぜひご来場ください。以上、大谷大学からのお知らせでした。
大谷大学ハッピーアワーエンディングのお時間です。今日どうでしたか、愛ちゃん。
熊本に行かせてもらって、はい、たくさんの経験ができたんですけれども、なんか熊本城とかもちょっと回らせてもらって、うん、車で一周したんですけど、はい、なんかそこで熊本城の石、
あ、石垣
が結構崩れてて、
あ、そうなんや、
熊本学園の方と一緒に回ってたんですけど、それを直すのにもう10年以上かかるって、
そんなに
すごいですよね。
結構な量の石が
積み上がってた石が全部崩れててって感じ。
そうなんですね、
けど観光客の方とか普通に見られてて、
ね、ああ入ってもいいんですね。なんか中っていうか見に行ってもいいんですね。
寝るとこは入れてるんですかね、多分。
でね、夜とかも寝てて、女子は2階で寝てたんですけど、歩いてる人の揺れ、あの地響きで揺れてるのか、本当の地震で揺れてるのか、分からんぐらい、
なんかふわふわした感じでずっと寝てて、
そうなんですね。
それは怖かったですね。
一瞬寝る前に結構大きい
の来て、
あ、揺れたんですか。
そうなんですよ。
びっくりわーってなって、
その後はなかったんですけどね。
ここで生活されてるっていうのは
大変
ですよね。
愛ちゃんとしおりちゃんはその行った何日間だけど、そこで住んでる人はそれが毎日あるわけだから、
自分たちの横す泊まってた横とかにも、普通にその先生おっしゃってたなんか危険とかの紙とか色別に分かれた紙が普通に貼ってあって、こっちから初めて見た時は、え、こんなんがみんな当たり前なのみたいな。
そうですよね、
はい、
なかなかのこう非日常というか、こうね、
あの
京都とかね、滋賀とか住んでるとはちょっと違いますもんね、
いい経験
になりましたね。
いいですね、
できてよかったです。
そうですね、やっぱり行ってみると違いますよね、聞いてるのと、実際に自分で行くっていうのは、愛ちゃんも言ってましたけれども、ね、
はい、
はい、
では、
はい、
お時間ですね、大谷大学ハッピーアワーいかがでしたか。今回のお相手は山木しおりと
西田愛、
そして森本でした。
ではまた来週、さようなら。